瀬戸町レディオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
さあ、今回の瀬戸町レディオですが、瀬戸市美術館で開催中の瀬戸市美術館特別展、瀬戸陶芸協会創立90周年記念、瀬戸陶芸協会90年のルーツをたどるについて、瀬戸市美術館学芸員の松宮さんと瀬戸陶芸協会会員の山根先生にお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
お願いします。
では早速ですが、この90年を迎えたという今回の展覧会、お話を聞かせてもらいますか。
はい、はい。瀬戸の焼き物の歴史は1000年以上にわたり、今も連綿と受け継がれています、うん。その長い歴史の中で、昭和11年1936年に瀬戸の陶芸家たちが会派を超えて志を一つに結集し、瀬戸陶芸協会が創立されました。今年はその創立90周年という大きな節目の年になります。現在瀬戸市美術館ではその90年の歩みをたどる記念展を開催しています。この記念展では全125点の作品を3つの章に分けてご紹介しています。まず第1章では、昭和13年に開催された第1回瀬戸陶芸展覧会の資料に名を連ねる顧問の板谷波山、清水六兵衛など当時の陶芸界を代表する作家の作品がご覧いただけます。また後の瀬戸陶芸界を牽引していくこととなる正会員たちの作品からは、今日まで受け継がれる瀬戸陶芸協会の原点を感じていただけることと思います。この展覧会は瀬戸陶芸協会展として現在まで続いていて、昨年には85回を数えました、うん。第2章では現会員のルーツに着目し、現会員の作品とそのルーツとなる歴代会員の作品をグループごとに展示しています。この作家は誰から学んだのかや、どのように技術や思いが受け継がれてきたのかを作品を見比べながら楽しんでいただけます。また現会員が自身の歩みを綴ったマイルーツというパネルも見どころの一つです。陶芸を始めたきっかけや恩師との出会いなど、一人一人の物語を知ることで作品をより身近に感じていただけるかと思います。
おー、まあ、この第1章と第2章の違いというのはまあよく分かったんですけども、はい、例えばですね、このルーツ作品を見ていて、はい、見る側が感じることというのはあると思うんですけども、はい、それ以外にですね、例えば今まだそのご存命でいらっしゃる先生方、はい、でそのお弟子さん方と一緒にこう並べてお話を伺うことはできるんですか。
現会員のルーツになるので、うん、現会員からこの先生こんな感じだったよとか、そういう話ははい、聞けます。
現会員の方しか今回はいらっしゃらないというふうなことですね。例えば、僕に師匠がいたとして、はい、その師匠と僕とがこう一緒に話をするということはないんですか。
あ、そうですね、基本的には現会員になります。
うん、あ、そうですか、はい、なるほど。じゃあその辺はもうその方のお話を深掘りしていくしかない、はい、ということですね、はい。
まあ、でもやっぱ作品見ていただくと、うん、その師弟関係とか、うん、そういうのが作品から見れると思うので、
はい、そういう特徴ってあるもんですか。
ありますね、やっぱり、
はい。例えばなんかこう今説明口でできることだったら、
うん、やっぱりそのグループごとになんか特徴があって、うん、それは作品実際見ていただけると分かると思うんですが、うん、このグループはなんかこういう感じだなとか、ちょっと派手だなとか、うん、なんか伝統的だなとか、
よく師匠の手癖みたいなのが残っちゃうとかするんですか。
まあ、あるんだと思います。
あ、はい、じゃあその辺は本当にプロフェッショナルの方に聞いた方がいいかもしれないですね、
う
ん、
そうですね
はい、じゃあ今回ちょっと先生の方に伺っていきましょう、はい。山田先生、まあ、今回どういった方に学ばれて、はい、どんなルーツをお持ちなのかまず教えてもらっていいですか。
今話されたような、うん、陶芸作家のお弟子さんをされてた方は、はい、まあ、釉薬が一緒だったり作り方が似てたりっていうのを継承する人が多いんですけど、うんうんうん、僕の場合は赤酢焼きの窯元、河川桃園という赤酢焼きの窯元のところに職人として就職しまして、はい、うん、でまあ、当時は、ね、十数人ですかね、若い陶芸家志望の子たちが勉強というか、まあ、働きに来てて、はい、それで何て言ったかな、ね。うん、まあ、そんな感じだったんですけど、当時 の, その社長さん、うん、英語 加藤英吾さんという方が社長だったんですけど、はいはい、うん、まあみんな若いんで、まあ、やんちゃな連中が多かったんで、うん、大変迷惑をかけましたけど、あのとても優しいあの社長さんで、あの陶芸だけじゃなくて、あのいろんなことを学びました。
じゃあその山根先生は、はい、英吾先生からどういった特徴を自分はこう引き継いでると思います
よ。特徴、うん、あの僕のその働いてた河川問屋はですね、あの織部、うん、はい、僕の工房が、うん、あの織部を専門にやる、あの工房だったんで、あのおふけをやる工房、はい、篠をやる工房って分かれてたんで、はいはい、僕は織部専門だったんで、大体織部ばっかりでしたね。
うーん、はい、なるほど。そうか、そうやって考えると昔からその引き継いできてる、その先に出た篠にしろ織部にしろ、そうですけど釉薬が同じもの使っているとか、なんや、政治のもんやったらこうなゴスでこう塗るとか、そういうふうなことなんですかね、はい、その使ってるものが一緒という。
そうですね、
うん、ちょっと違う感じですね
いやいやいや
そうですか、わかりました、ありがとうございます。なんか第3章ではその玄関による新作を一度に展示っていうのがあるんですけども、はいはい、うん、ここはどういったものが、
うん、ここはもう本当に今の玄関員さんが新作、うん、自分の今の代表作っていうのを展示していますので、陶芸協会の今っていうのがご覧いただけると思います。
ほう、じゃあその今にはその山根先生の作品も展示されてるわけですか。
はい、
どういったものがあるんでしょう。はい、
はい、
なんか見どころとか教えていただけると。
あ、僕のですか。
はい、
僕が陶芸協会展に出品している作品はね、反戦をテーマにしてるんで、
うんうん
うん、なんて言ったっけな、皆さん多分、うん、美術館に行かれて、
はい、
題名が書いてあるじゃないですか、ええ、残っちゃって思ったことあると思うんですよね、
はいはいはい、
難解なものを作る、うん、芸術家が多いですが、うんうん、僕の今回の作品はですね、うん、もうその素人が見てもパッと見て分かる、
うんうん、
まあ、子供が見ても分かるようにっていうのを今回は気をつけて作ったので、興味がない人でもあって、
うん、
ちょっとね、政治的な作品やなって
、分かりますね、
拒否批判を起こす大人も多いと思うんですけど、うんうんうん、そういう分かりやすいように今回は作ってます、
うん、この僕の言うことが正しいかどうかちょっと難しいところなんですけど、はい、エヴァンゲリオンとかアニメーション世代の子たちが見たらすぐに分かるっていうか、
う
ん
う
ん、
そうですか、
なんかシンパシー感じそうな、ね、うんうんうん、作品ですよね。
そうですね、アニメも好きなんで見ますけど、うんうん、影響を受けてるかもしれないですね。
だからその反戦っていう言葉を聞かずして見ても、うん、絶対そっち側に
かっこいい作品ですよね。
今回はそっちを、うん、子供、まあ、子供が来るかどうか分からないですけど、まあ子供でも分かると思うんですよ、ここまで分かりやすく作れば、う
ん、ね、でも質感、はい、これ陶器なんですよね、
陶器です。
質感がもうだって金属ですもんね。
そうですね、裏にちょこっと金属も使ってます、う
ん、あ、なるほど。
とってもちょっと焼き物じゃ絶対できない表現があったんで、ちょっと針金を裏に巻いてますけど、
うん、じゃあぜひこれはちょっと本物を皆さんに見ていただいてですね、そのまあ魅力だったりとか疑問だったりとかいろいろ感じてもらいたいなと思います。
はい、
はい、お話とかも伺うことできるんですかね、
はい、
現場に行けば、
はい、毎週土曜日に当番の作家がいますので、うん、土曜日に来ていただくといいかなと思います。
はい、ありがとうございます。はい、今回の90年のルーツをたどるこの展覧会はですね、瀬戸市美術館で9月27日の日曜日まで開催しているということで、休館日は8月12日の水曜日と9月8日の火曜日です。休館料は一般500円、入館料は一般500円で、高校生と大学生が300円になっています。でまた関連イベントとして9月19日土曜日には会員の皆さんが茶器を使った記念茶会を開催しています。流派や経験はありませんので、ぜひですね皆さん、ご気軽にご参加くださいということです。あとは夏休み企画も、
そうですね、うん、子ども向けの企画でカプセルトイができますので、うん、先生たちが作った焼き物のカプセルトイです。これはもうやった方がいいと思います。
いいっすね、それめちゃくちゃ楽しみですね。はい、ぜひちびっこにも来ていただいて、
はいはい、
ということで、展覧会や関連イベントの詳しい内容は瀬戸市美術館または瀬戸陶芸協会のホームページでご覧ください。皆様のご来館心からお待ちしております。今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。